皆さんこんにちは。 ICO コンサルティングの古山義明です。強い決算書の会社はここが違う。今回のテーマは、年度末には必ず買掛金、未払い金を小さくする対策を行っているということなんですが、要は払えるものは年度末までにもう払ってしまえということなんですけども、貸借対照表の買掛金、未払い金、この残高ですね。これも年度末1日の残高ですから、そこの年度末1日をいかに最小限にするのかということですよね。一番いいその決算書にするにはどうすればいいのかということに、あんまりその中小企業ね、力入れてないんですよね。毎月と同じように、買掛金こんだけでした、未払い金こんだけでした、で、終わって、毎月の流れと同じにしてる会社と、とはいえ中にはですね、ちょっとでもこれ小さくしたらええやん、ということで、買掛金、あるいはなんか仕入れたものとかですね。通常これ、末締めで、翌月末払いとか、翌々月末払いとかしますよね。そしたらやっぱりその、末締めにすると、年度末で締めた年度末までのこの残高が買掛金になったり、未払い金になったりするんですけども、そこを努力してる会社は、もう年度末だけは、ちょっとでも買掛金減らしたいから、20日で一度、締めて、通常は月末で締めるけれども、年度末だけは20日で締めましょうと。で、20日で締めて、年度末までにその分払ってしまいましょうと。で、その未払い金で何か、消耗品買ったとか、そういったものももうこれ先払ってしまえということをするわけですね。で、そうするとですね、図にあるように、何もしない会社であれば、買掛金とか未払い金とか、ある程度の大きさで、要はその毎月の末と月末とあまり変わらない大きさであるんですけれども、年度末だけはもう払えるものは払ってしまえっていうふうにしている会社になると、その右側の面積グラフのような形になるわけですね。買掛金とか未払い金がちょっとでもこれ減るんですね。大体半分ぐらいになっているというケースが多いんですよね。というのは20日で区切って、で、毎日材料が入ってくる場合ってなったら、残り10日分ぐらいの残高は出てきます。で、何か消耗品とか何か資材とか買った場合ですね、もうその20日以降もう仕入れはないという場合もあるわけですよ。だから、20日で締めて、で、月末までに払うと。で、いや、そんな、取引先さんとかどう言うんですか？いや、取引先は絶対ね、喜びますよ。早く払うんですから。通常は月末締めの、翌月末とか翌々末とかそういうふうに払っているものを、うち年度末なんで、もう月末までにこんだけ払いますわ、と言って、で、いや、それは困りますわ、っていうような会社はないでしょう。おそらく、ありがたいです、助かります、と言ってくれるところが多いですよね。で、逆にまたね、それをね、いいことにね、いや、それちょっと先払うんで、ちょっと負けてもらえませんかっていう会社もあったりするんですよね。そこは交渉の仕方で、そういったこともできるのかなと思いますけれども、ただこれは、手元にそれを払える現金があるから、やってくださいねっていうことであって、払うのに借り入れしないと払えませんっていうのは、それはもうしなくていいですよ。そこまでしても意味がないので、手元に現預金があって、これやったら今払ったっていいんじゃないのっていうふうに、いける分は払ってください。とにかく年度末のこの、貸借対照の、総資産の残高をいかに縮めるかと。これ一番ね、やっぱりね、力を入れてるのは銀行ですよ。銀行はやっぱりね、その、決算書を良くするがために、年度末になったらお金を借りてくださいって皆さんのところに来ると思うんですよね。あれはやっぱり、年度末だけでも、自分の銀行の決算書を良くして、銀行の場合は金融庁がチェックされますから、金融庁に厳しくチェックされないためには、いい決算書にして、要はその、現金あるけれども、それを貸してる額が少ないということは、やっぱりチェックの対象なんですよね。だから、ちょっとでもその瞬間だけでも、貸しておきたいというのがあって、銀行の方は動かれるんですけども、あの姿勢というのは、私はあんま銀行嫌いなんですけども、あの姿勢だけはいつもすごいなと思うわけですよね。 ですから、一番下のところに書いてますけども、まあ、年度末までに払える買掛金、未払い金を払ってしまえば、それだけで総資産が小さくなりますし、当然、自己資本比率っていうのも高くなるわけですよね。で、総資産経常利益率 ROA、これも、若干ですけれども、やっぱり大きくなると。まあ、どうせこう年度末を迎えて、決算書をこう作成するならば、まあそういう何らか自分たちの意図を持って作った決算書にしていただきたいな。いつもながらの同じ流れで何の意図もなくですね、こんなんできましたということではなくって、いやいや自分たちでこうできることをやって少しでもこういい決算書にしていこうと。やっぱりそういう努力を重ねていただきたいなというふうに思います。古山義明でした。